デイディベイトへようこそ。トップアスリートたちがあの大一番を前にして、昨夜は一睡もできなかったなんて語ることがありますよね。我々はそれを聞いて、まあ極度のプレッシャーを気の毒に思う一方で、その後のあの圧巻のパフォーマンスに驚かされることも少なくありません。今回はですね、多くのアスリートが経験するこの試合前夜の不眠がパフォーマンスに一体どういう影響を与えるのか、このテーマを深く掘り下げてみたいと思います。この議論の出発点になるのが、バドミントン教室フェニックス愛知が提示した眠れぬ夜は覚醒のファンファーレという、まあ、非常に挑発的な見解です。ここから我々の中心的な問いが生まれます。試合前の不眠は短期的なパフォーマンスを爆発させる、いわば覚醒のサインとして前向きに捉えるべきなのか、それとも睡眠不足がもたらす本質的なリスクから目を背けさせる危険な精神論に過ぎないのか。私はこの記事が提唱するように、不眠を脳が戦闘準備を完了させた証と解釈することのその有効性を主張します。
そして私はその考え方というのが、短期的な興奮状態をあまりにも過大浄化して睡眠不足という深刻な代償を軽視するアスリートにとって非常に危険なアプローチであると、反論します。
ではまず私の立場からお話しさせていただきます。あの試合前に眠れないっていうのはですね、決して意志が弱いからとか準備が足りないからというそういうわけではないんです。むしろ全く逆で、その試合を脳が生存に関わるほどの重要イベントだと認識している極めて正常な、まあ、生物学的反応の証左なんですね。この時体内では交感神経が最大限に活性化して、脳は一種のアラートモードに入ります。これは言ってみれば、全身のセンサーが研ぎ澄まされて外界の刺激に対して極度に敏感になっている状態です。出典資料が指摘するように、このモードでは複雑な思考とか将来への不安といったいわゆる雑念が強制的にシャットアウトされる。結果として目の前のタスク、つまり勝つことだけに全リソースが注ぎ込まれて、反応速度はむしろ向上するんです。これって多くのアスリートが求める理想的なゾーンの入り口に非常に近い状態と言えるんじゃないでしょうか。で、重要なのはですね、これが単なる精神論ではなくて認知リフレーミングという、まあ、心理学的な手法に近いということなんです。変えられない眠れなかったという事実を破滅の予兆ではなくて準備完了のサインだと再定義する。この物語の書き換えによって脳内で分泌されるストレスホルモンの影響さえもパフォーマンス向上のためのいわば燃料に変えることができる。つまり物語を書き換えることで身体反応そのものを味方につける技術なんですよ。多くのトップアスリートが前夜は眠れなかったけど最高のプレーができたと語るあの経験則は、まさにこの心理的メカニズムが働いた結果だと私は考えています。
なるほど。その解釈にはやはりどうしても引っかかる部分があるんですよね。あの生物学的な反応だという点、ここには同意します。しかしそれを準備完了のサインと、まあ肯定的に捉えるのはあまりにも楽観的で誤解を招く表現ではないかなと。それは結局のところ脳の危機管理メカニズム、つまりアドレナリンに依存した短期的な緊急事態モードに他なりません。出典資料も自らニトロブーストという言葉を使っていますが、これは非常に的確な比喩だと思いますよ。レースカーが一時的に爆発的な加速を得るためにニトロを使いますけど、エンジンには凄まじい負荷がかかって使い続ければ必ず壊れてしまう。アスリートの身体も全く同じです。これはあくまで緊急回避的な反応であって、長期的に見れば疲労の蓄積、判断力の低下、そして怪我のリスクを確実に高める初波の件なんです。それに論理的思考力が低下するという点を決して軽視すべきではないと思うんです。例えばですよ、試合中盤で相手が明らかに戦術を変えてきたのに、それに気づかずに同じプレーを延々と繰り返してしまう。あるいは疲労が見える相手に対してただがむしゃらに攻めるだけで効果的な揺さぶりをかけられない。これらはすべて論理的思考力の低下が引き起こす具体的なミスです。短期的な反応速度と引き換えに試合全体を俯瞰して冷静に戦略を立てる、いわば監督としての自分を失ってしまうリスクがあるわけです。この考え方というのは、眠れなくても大丈夫という安易なメッセージを通じて アスリートが本来向き合うべきコンディショニングという科学的な問題から目を背けさせて、根性論とか、精神論に回帰させてしまう危険性をはらんでいると私は強く懸念しますね。
なるほど。そのニトロブーストという比喩は確かに分かりやすいですね。しかしその緊急事態モード、アラートモードがもたらすメリットがあなたが指摘するリスクを上回る、あるいは少なくとも相殺するだけの価値を持つ場面があると思うんです。特にキャリアを左右するような本当に第一番において、雑念が消えて目の前のシャトル、相手の動きだけに完全に集中できる状態というのは、これは何者にも変え難い決定的なアドバンテージになり得る。これは単なるストレス反応ではなく、極度の緊張状態が脳の機能をその競技に特化させる一種の最適化プロセスと捉えることはできないでしょうか。
あ、すみません、ちょっと待ってください。その最適化という言葉ですが、具体的に脳のどの機能が犠牲になっているとお考えですか。ポジティブな意味での集中とは違って、その状態はむしろ視野性格と呼ぶべきではないでしょうか。つまり目の前のシャトルには驚異的に反応できたとしても、コート全体の相手のポジショニングやパートナーの動き、次の展開への予測といったより広い情報が全く脳に入ってこなくなる状態、一点に特化するあまり他が全く見えなくなってしまう、それが本当に最適化と呼べるものなんでしょうか。
興味深いご指摘です。ただ私としては、その視野性格こそがですね、特定の競技、特にバドミントンのようにラリーが一瞬で終わる、その反応速度が勝敗を分ける競技においては最高のパフォーマンスを引き出す鍵となり得ると考えています。トップアスリートの逸話はまさにそれを裏付いているじゃないですか。例えばある有名なサッカー選手は、ワールドカップの PK 戦の前、何も考えていなかった、ただボールとゴールしか見えなかったと語っています。この無心の状態こそ、不眠がもたらす極度の集中が生んだ最高のパフォーマンスではないでしょうか。このポイントを落としたらどうしようといった不安とか、次の展開はどうなるかといった過剰な分析をシャットダウンすること、これこそが体が自然に、そして最速で反応するための、まあ好条件となるのです。
でもそれはあくまで試合の一部の局面、特に自分たちのペースで試合が進んでいる時の話に過ぎませんよね。試合が長時間に及んだり、相手がこちらの弱点をつくような戦術に変えてきたりした場合、その思考の単純化は致命的な弱点になり得ます。例えば試合が劣勢になった時、あるいは相手のスタミナが切れてきた時に、冷静に相手の癖や弱点を見抜いてそこをつく戦略を組み立てる。これらには高度な思考力、つまり分析能力が必要です。思考の単純化というのは戦術的な対応能力の低下と表裏一体なんです。瞬発的な反応だけで勝ち続けられるほどトップレベルの戦いは甘くない。直感や反応だけでは勝てない局面が必ず来た時に一体どう対応するんでしょうか。
もちろん意図的に思考を単純化するわけではありません。重要なのは試合前の極度の緊張によって結果的に眠れなかったというアスリートにとっては、まあコントロール不能な事態にどう向き合うかという点なんですよ。その変えようのない事実を前にして、眠れなかったからコンディションが悪いと捉えれば、不安は増大して自己成就的にパフォーマンスは低下するでしょう。しかしそこで解釈を転換する。眠れなかったのではなく、脳が戦闘準備を完了させたのだと。この解釈の転換ができれば、不安というネガティブな感情を興奮や集中というポジティブなエネルギーに変えることができる。これは極限状況に置かれたアスリートにとって極めて実践的で有効なレスキュー思考だと思うんです。
そのレスキュー思考という言葉自体が問題の本質を物語っているように感じます。それはあくまで応急処置であって根本的な解決策ではない。私が最も懸念するのは、そのレスキュー思考が日常的な睡眠不足ですとか、コンディショニングの軽視を正当化する口述として使われてしまう危険性です。前の試合も眠れなかったけど勝てたから大丈夫とか、眠れないくらいの方が調子がいいんだという考えが一度定着してしまうと、それは非常に危険です。アスリートが本来向き合うべきプレッシャーとの向き合い方や、日々のトレーニング、栄養、そして何より睡眠といったコンディショニングの根本問題から目をそらさせる一時しのぎの麻薬になりかねない。
しかし出展資料もそこは明確に釘を刺していますよね。長期的にはマイナス、連戦や長期で見れば確実にマイナスと、意図的に寝不足を作ることを推奨しているわけでは決してないと警告している。これはあくまで避けられない不眠に陥ってしまった、まさにその当日のための心構えであり、その1試合における瞬間最大風速を高めるための心理的なアプローチなのです。その試合に勝つために今ある状態を最大限に活用するという非常に現実的な視点だと私は思います。
ええ、書いてはあります。しかしその表現のバランスが非常に危うにと感じるんです。短期的なメリットを覚醒のファンファーレ、脳が戦闘モードに切り替わった証といった何かこう劇的で肯定的な言葉で表現する。その一方で長期的なデメリットは注意点として比較的軽く触れるにとどまっている。このバランスは特に経験の浅い若いアスリートに眠れないことは特別なことなんだとか、むしろかっこいいことだというような誤ったメッセージを与えかねません。真に重要なのは一試合の勝利ではなくて、選手生命を全うするための持続可能なパフォーマンスです。そしてその土台は科学的に見ても質の高い十分な睡眠による心身の回復にあるはずです。短期的なブースト効果をことさらに強調することは、その本質を見えにくくさせる大きなリスクがあると改めて指摘したいですね。
ええ、試合前の不眠というのは多くのアスリートにとって、程度の差こそあれ避けられない現実です。その変えられない事実を前にして不安に苛立まれるのではなく、それを脳が極度の集中状態に入ったサインだと捉え直す。この解釈の転換によって不安をパフォーマンス向上のエネルギーに転換できる可能性がある。これは極限状況における強力な心理的ツールとなり得ると私は考えます。もちろんこれが日常的な睡眠の価値を否定するものではないことは言うまでもありません。
一時的な興奮状態、つまりアドレナリンによるブーストをパフォーマンス向上とみなす考え方は、睡眠不足がもたらす認知機能の低下や身体の回復能力への深刻な悪影響をあまりにも軽視していると言わざるを得ません。アスリートはその場の精神論に頼るのではなく、科学的な知見に基づき長期的なキャリアを見据えたコンディショニング、すなわち十分な睡眠を最優先すべきです。避けられない不眠があったとしても、それは克服すべき課題であって歓迎すべきサインではない。それが私の最終的な立場です。
試合前の不眠というたった一つの事象も、その解釈次第でアスリートの心身に与える影響は大きく変わるということですね。最高のパフォーマンスというものが単なる肉体的な準備だけではなくて、極限状態における精神的な自己管理、つまり物語の力といかに深く結びついているかを示しているようです。
まさに。そしてどちらの物語を選ぶかによってアスリートのキャリアそのものが変わってくる可能性すらあるわけです。このテーマには出展となった資料の中にも、短期的な成功と長期的な健康のバランスをどう取るかというさらに探求すべき多くの視点が残されています。それは全てのアスリートにとっての永遠の課題なのかもしれませんね。